人権童話教育シリーズ165、出会いから学ぶ菊池北ブロック活動。今から十数年ほど前、菊池氏は文科省から人権教育総合推進地域事業の指定を受け、人権教育の捉え直しを行いました。それに伴い、これまでの行政主体の取り組みから地域が主体となって中学校区で人権啓発活動を推進することになりました。指定終了後、この取り組みは市内5中学校区へと広がっていきました。今月からは市内5中学校区での取り組み状況を紹介します。菊池北ブロックでは4つの校区人権啓発推進会議、菊池北、龍門、狭間、水迫、水源があり、それぞれの地域の実態に応じた活動を行っています。龍門地区での人権花壇作りの写真が掲載されています。人権の花活動を通して、4地区では季節に応じた人権花壇作りを行っています。一粒の種から一本の苗、一本の苗から何百という種が取れて、次の年の苗が生まれます。人を大切にする思いも同じです。こうした花を大事にする心が、人を大切にする心につながり、さらなる広がりが期待できます。野尻千穂子さんとの出会い。菊池北地区では毎年人権教育講演会を実施しています。昨年度は野尻千穂子さんに個性の花を咲かせようという演題で講演していただきました。小さい頃に突然原因不明の病気で胸から下の麻痺を患ったこと、しかし意味のない人生はないこと、下肢は動かなくても両手が使えることでいろいろな資格を取れることなど、障害者であることを臆することなく話され、前向きに生きている野尻さんの姿が感動的でした。最後には、自分も命の花を咲かせたい、与えられた体で生きていこうと力強いメッセージをいただきました。参加者からも生きていくことの意義と多くの元気をいただきましたといった感想が寄せられました。先進地視察研修での学び。差別の現実を学ぶため、毎年先進地視察研修を行っています。研修では水俣病語り部の緒方雅美さんから自らの体験を聞くことができました。その一部を紹介します。水俣病の被害に遭い苦しみながら失われた人間、魚、鳥、すべての魂が宿っていると思われる水俣湾埋め立て地にある未生の森の木の枝で作ったこけしです。すべての失われた生命に祈りを捧げながら、命の大切さと二度と水俣病のような悲劇が繰り返されないよう願いを込めて掘り続けています。白木のままで目や鼻や口を描いていないのは未完成の意味です。受け取られた皆様の思いの中で完成させてください。参加者からは、当事者の言葉には重みがあり、初めて知ることばかりといった感想が出されました。差別をなくし、気づき、行動できるよう、今後も人権啓発活動をより充実させていきます。問い合わせ先、人権啓発課、電話 25-7209。はい、こちら菊池市消費生活センターです。58、不審電話アポ電に注意。家族や警察官、金融機関職員などを装って、財産や家族構成、預貯金の金額、現金保管状況やキャッシュカードの有無などを聞き出そうとする不審電話アポ電の情報が全国的に報告されています。このような電話は強盗や振り込め詐欺につながる可能性がありますので、次の点に注意して対処しましょう。着信電話通知や留守番電話などの機能を使い、誰からかかってきたか分かった上で電話に出る。心当たりのない電話に出たら名前を名乗ったり、家族や資産状況などを答えたりしない。 電話中に資産状況などを聞かれたら電話を切る。家族や親戚など親族を名乗る人からの電話は一旦切る。その後親族に電話して電話が本当に親族からのものだったかを確認する。悪質業者は録音やメモなど記録が残ることを避ける傾向にあります。悪質商法に騙されないために、自分は絶対に騙されないと思っている人ほど悪質商法に引っかかりやすい傾向にあります。自分は大丈夫、詐欺とは関係ないと思っているとうっかり騙されてしまいます。日頃から電話勧誘や訪問販売などに対して一人で判断せず、家族や知人に相談するなどして慎重に対応しましょう。相談を受け付けています。消費生活センターでは専門の相談員が常駐しています。相談は無料です。電話相談も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、菊池市消費生活センター、電話 36-9450、 月曜から金曜午前10時から正午、午後1時から午後4時、福祉課。気軽にお電話ください。